はい、遥かな章、今日はゲストを迎えして、リュウタさん、今日は特別な日ですよね。あ、全然反応してくれない。14年目、遥かな章14年目に入るということ、結構長いような気がするんですけど、14年目、13年回って、でも全然あんまり気にしてこなかったので、今日がスペシャルかどうかわからないんですけど、ゲストはスペシャルです。カレンさんをお招きしております。カレンさん、こんにちは、こんばんは、
よろしくお願いします。カレンです、
よろしくお願いします。カレンさんは10ヶ月前ぐらいかな、去年、
そうですね、
夏前に出ていただいて、はい、高倉さんと一緒で、一緒にライブラリー、図書館で特別何かイベントをするとしたら何をしますかみたいな、そういうお話の時にブレイクダンスとかこうヒップホップ系の話をしていただいたっていう感じかなと思います、
はい、
今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
で、カレンさんに今日来ていただいたのは、大きく2つの、トピックスがあって、1つは先週の続きで、ジーンについて、ちょっともうちょっと話してみたいなということで、カレンさん、ジーンを作っていらっしゃる。はい、で、もう1つはライブラリーについて、カレンさん、後で自己紹介していただきますけど、修士論文で滞在型図書館について書かれているので、ライブラリーについても今日は、場所としてどういうところなの、変わってきているのかっていう話もしていきたいと思いますが、じゃあ初めてカレンさんの声を聞くっていう方もいらっしゃると思う。カレンさん、普通の声でいいですよ。いつもの喋り方でいいので、はい、自己紹介お願いします。
はい、辰巳カレンと申します。この3月まで江南大学の大学院修士課程で社会学を専攻しておりました。今は自由気ままに過ごしております。よろしくお願いいたします。
でも自由気ままになってからまた数日しか経ってない感じがするんですけど。
そうなんですよ。
論文大変でしたもんね。
はい、今日も結局収録のために大学に来たので、なんか全然大学生続いてる感じがしてます。
でしかも今日はリスナーの方がいらっしゃるというか、そこに視聴者の方がなんかライブ配信みたいに目の前にこういらっしゃるようなことを伺ってますが、
そうなんです。
どんな方がいらっしゃってますか。
今日は私が作っているジン回遊っていうものがあって、それの編集部の2人と、あと回遊に寄稿してくれた大学院生が来ています。学部生1人と大学院生2名で聞いてます。
ありがとうございます。聞いてると喋りたくなるのが遥かな章なので、もしなんかはいはいはいはいはいっていうことがありましたら、いつでもご参加ください。で、先週立石さんと龍太さんと3人でジンの話をして、その時になんかジンって遥かな章からするともう13年ジンの話しょっちゅうしてきて、その前からジンは存在してるし、だけど新聞とか あるいはいろんなイベントでジンっていう言葉を日本で最近聞くように、より聞くようになってきて、なんで今ジンが流行っている流行ってるのかどうか分かんないけど、新聞の記事とかに書いてあったりするんだろうとか、取材されたりするんだろうかとか、そういう話をしていて、デジタルこう世代というか、そういうのに慣れた世代にとってジンっていうのはなんか魅力があるのかなとか、あるいは印刷がこうしやすくなってジンが作りやすいのかなとか、いろんなこうコメントをしていたんですが、でまさにカレンさんその世代で、でしかもこうみんなでジンを作ってる、ちょっとこうカレンさんに、じゃあ現代の若い人たちとは限らないと思うんですけど、参加している人がについてちょっとコメントしていただこうかなと思ったんですが、まず回遊っていうこのジンはどんなジンですか。
そうですね、こちらは私が大学で読書会、江南読書会という読書会をやっていまして、その読書会で集まったメンバーで何かこう形に残るものを作ってみないかという話になって始まったジンです。でこの何か作ってみませんかっていう話があった時に、ちょうど私が麦子さんのフィールドワーク研究でジン作りっていうものがすごく身近にあったので、じゃあジンを作ろうっていうふうになって始まりました。 で回遊はキャッチコピーとしては多様なものを多様なままにっていうことで、もうありあらゆるものがそのまんま詰まっていて、これといってテーマがないのが特徴だと思います、
うん、
でもそういうのも全部含み込めるのがジンの度量の広さかなっていうふうにも思ってるので、
うん、
結構ジン作り楽しくて、湖南読書会のメンバーにジン作ろうよって言った時にみんな知らなかったんですよ、ジンっていう言葉を。今ちょっとリスナーがうなずいてるんですけど、
うん、
ジンって何ですかみたいなすごく言われて、ジンってこうこうこういうものでって、私もつい最近知ったくせにそういう感じでみんなにジンを作ろうっていう風に呼びかけて、それって同人誌と何が違うんですかって言われたんですけどね、そういう形でジン作りが始まりました。
あ、いきなりポイントに入ってきましたね。あの、同人誌と何が違うんですかっていうあたりっていうのが、こう先週あの立石さんがコメントしてくださったところなんですが、まずカレンさんの、たちが作っている回遊っていう人は、あのみんなあの多様性ということで、描きたい人が描きたい風に描きたいデザインでレイアウトも考えて描くっていう、そういうこう特徴があって、すごくこう見てて各ページがこうキラキラしてるって言ったら変ですが、何かこう発信してるっていう感じの人なんですが、テーマがないっておっしゃったけど、でもあの読書会ということって、あの自分の中の小説とか、あの読んだ小説についてとか、それの二次創作っていうのかな、をやっていたり、こうそういう意味ではこう猫に小説とか本とか、それとの出会いとか、それに出会ってしまった自分のなんか暮らしみたいな、そういうのが入ってるかと思うんですが、龍太さん、先週立石さんのコメントあの書かれている中で、ジンっていうのはアメリカでこう広がっていくときにオリジナルっていう部分があって、日本でいう同人誌あるいは二次創作みたいなとはちょっと違うかもしれないので、こうジンっていう言葉をこう使うときに、あの国によってあの意味が違ってきたりするかなとかっていうことを、こうあるあのプリントショップが書いてますみたいなことをあのコメントされてましたけど、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。あの なんだろうな、それをその立石さんのコメントも読んだときに思ったんですけど、うん、多分あのまあ、それはどっかの印刷所さんがそういう説明をしてるってことなんですけど、日本の同人誌っていう言葉もなんかこう、もともとはその本当にそのままの意味ですよね。同人が作った誌であって、あのだから昔はそのいわゆる俳句の同人とか短歌の同人とか、なんかこう文芸誌に出てくる荒らぎ派とか、まあそういう、それが正しいかちょっと忘れましたが、そういうのが文芸同人としてあって、そういう人たちが正規の出版じゃないところで出すものとして、仲間内で作るものとして作ってたのを多分同人誌っていうのが多分元々の意味ですけど、多分あのね、漫画とかの二次創作の同人誌っていうのがすごくマーケットとしても大きくなったので、なんか言葉として独り歩きしてしまったというか、別な意味を持つようになったというような気はします。今のそういう二次創作の同人誌って、同人誌って言いつつあまりこう同人で作ってるわけじゃないものも多いし、あのなので本当はなんか二次創作っていう言葉と同人誌とか人っていう言葉って切り離して考えられるべきものなのかもしれないんですけど、あとアメリカの人もそのパンクとかの人は確かにオリジナリティあるものだったかもしれないんですけど、ファン人っていうのもあって、それがまあいわゆる日本でいう二次創作の同人誌に結構近い、あのテレビドラマの二次創作的なストーリーを書いちゃうみたいな、スタートレックとかが、まあ、あの流行りの始まりと言われてますけれども、
そうですね、スタートレック、うん、確かにいっぱいありますね。
そうスタートレックのファン人とか、そうですね、だファン人って言った場合にはそういうのも結構あるので、まあ何でしょうね、その そうですよね。切り離すのがなんか難しくなってるけど、もともとはなんかそうじゃないというか、なんというか、どっちも二次創作的な側面もあるし、どっちもオリジナルな側面もあるしみたいなことなんじゃないかなというのは思いましたが。
そうですね、あのパンク、あの70年代のパンクのファン人も ある意味こうファンの人たちがそのこう曲とかそのグループとかに対する思いをこうドワーって書いて、それがコピー機があのこう使えるようになったので、あの応援するって本当に押していくっていう感じで、自分たちでそのファンジンを作ってパンクの配ったりとか、あの演奏している人たち自身が作ったりとか、その時のこうジンの勢いって、もうなんか本当にこう一つ一つが、うん、なんていうか書いてる人が熱中してるっていうのが伝わってきて、なんか図書館でそういうのがあったりコレクションがあったりするとすごく楽しいなと思うんで、あのカレーさんたちが作っているジンも、あのジンっていう言葉を使っても使わなくてもどっちでもいいと思うんですけど、そういうあの思いがあるのかなって思うんですけど、作ってみてどうでした？
そうですね、ジン作るの楽しかったです。でその授業では個々人で一人一冊の人っていう形だったのが、うん、私たちは、第1号が編集部員が5人で、第2号は8人かなぐらいで作ったので、うん、でそれプラス他の人からも寄稿してもらったりとかして、かなり人間の輪の広がりみたいなものは感じます。
かつての人と違うのはデザインにすごくこだわりがあるような気がするんですけど、 それはなんか今の人たちだなと、手書きのデザインというよりもやっぱり画面上でいろんなものを組み合わせてどう見せるか、どういう色使いをするかとか、あのそこをすごく工夫されてると思うんですが、こだわりました？
こだわりましたそれこそ前回のはるかなショーの時に、ジンっていうのはそんなおしゃれの思考ではなくって、もっと不揃いさとかオリジナルないびつさみたいなものも魅力だと、ジンの魅力だっていう風に話されてて、それももちろんそうだと思うんですけど、なんか日本でジンフェスタとかそういうジンを扱ってる本屋さんとか行っても大体おしゃれなんですよね。すごくデザイン性が高いものが多いなって思いますし、で回遊もすごく、そう、自分がデザインしてるのにデザイン性高いっていうのなんかちょっと恥ずかしいんですけど、気合は入ってて、 A4 サイズでフルカラーなんで、見開きページで A3 サイズで1枚絵としてデザインしてっていう風に進めています。やっぱりデザイン性高くしてよかったなって思ってることも結構あって、これをきっかけに手に取ってくれる方も多いですし、それはデザイン性の高さというか、そのデザインにこだわったことっていうのがパッと見で分かりやすいのかなというふうには思います。
パッと見て分かりやすいし、手に取って開いてみるっていうところまでいけるっていうか、
あのこの間精神中央、神戸の西区ですね、でプレンティっていう商業施設があって、そこで街ライブラリーっていうのをやってたんです。推し本推し活ライブラリーっていうやつなんですけど、それに回遊も出品しまして置かせていただいたんですけど、結構いろんな人が手に取ってくださって、うん、私はその準備の日しか行けなかったんですけど、ちょっと今横にいる友人が3日間のイベントで3日間とも行ってくれたんですけど、
うん、
小学校3年生の子から83歳の人まで手に取ってくださったそうで、
へ
でその小学校3年生の子からは漢字が難しくて読めなかったけど写真と文字が美しくて良かったですっていう風にコメントをもらって
すごいな、小学生の頃
すごい嬉しかったですね、
うん、 すごいですね。そのやっぱりデザインっていうのは入り口としてすごく大事なことなんだなっていうのは思いますし、その3日間やってたんですか、
はい、
3日間の間にどんなコメントとかどんな話が入ってたりしてたんだろう。
そうですね、やっぱり子ども向けの要素の方が強かったみたいなので、
うん、あはは
そうなんですよ。だから絵本の読み聞かせとか、
うんうんうん、
ちょっとワッと引いて読み聞かせをしたりとか、あとバルーンアートの人が来たりとか、
うん、
あったみたいです、
うん、ジンがジンなるものっていうのは、なんかそれをジンを通してなんかおしゃべりが始まるっていうのが私のすごいこうジンのイメージで、特にかあの海外でもどっかにジン置いてもらおうと思ったら自分のジン持っていかなあかんので、でも持って行って普通そんな本屋さんになんか置いてくださいとかこうよう言わんけれど、なんかジン持って行って見せてパラッと見てもらったらもうそこから話が始まって、あこれ分かるわこれ知ってるわとか、そのきっかけができるのがなんかジンの面白いとこだなって思っていて、本とかももちろんそうかもしれないけれど、ジンを扱っているところとか作っている人自体がいろんなプロセスを自分の中で知っているので、こうもっと聞いてみたいとか、こうついこう話し込んでしまったりとかするっていう、日本でもそんな感じなのかな、そういう、
そうですね、
フェスとかだったら、うんうん、
結構イベントでもいろんな人と、私その準備の日しか行ってないのに、その準備の日に本を持ってくる人たちと出会って、うん、でちょっと声かけていただいたりして、で話していたら、あの回遊第2号でブルーフィルム特集をしてるんですけど、
うん、
まあ、ブルーフィルムっていうのがすごく昔のポルノ映画のことを指すんですけど、
ああそうなんだ、うん、
ちょっとニッチな話題にもかかわらずこの文字を見た人が声かけてきてくださったりとかして、すごいニッチなのやってるねとか話をしたり、あと海遊創刊号では金閣寺を特集して、三島由紀夫の金閣寺を特集してるんですけど、それで金閣寺読みましたとか、読んでと思ってとかっていう話も聞きました、
うん、あ今のキーワードですね、ニッチなっていうの、そのなんかたくさん売るとかそういうことを目的にしてないので、ちょっとこだわりがあるとか、そのこと分かる人には分かるみたいな話をこうに引っかか、変なやつ引っかかった人がなんかそこから話が始まるとか、からそのより多くとは限らないところになんかすごい可能性が、そこから広がる可能性があるのが面白いところだなと思うんですけど、